こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、
はい、
行きましょうかね。
はい、
質問でよろしいですか？突然ですが。
そうですね、なんかさ、はい、最近ね、寒いなーなんて話ばっかりしてるんですけどね、うん、
確かに、うん、そのぐらい寒いんですけどね。
うん、まあそうなんですけどね、やっぱりこうなんていうんですかね、なんかちょっとね、物価の高さをやっぱり衣服を買うこと時に感じるなと思って。
服ね、服感じますよね。やめようかなみたいなね。
ねえ、
ユニクロのスウェットの上下この間見た時、あれ5、6000円になってますよね。
そう、
昔1900円とか80円とか買ってませんでしたっけ。
うん、なんかもうちょっと高くなってた時でもなんとなく日給みたいなね、2900円みたいなイメージがあったけど、
う
ん、
いやですよね、
高くなったなっ、
高くなったよ、おかしいですよね、うん、もうちょっとね。
そうだからこう寒いなと思って、なんか防寒のものもちょっと新しいの
そこに繋がるんですね。
そう、新しいの買いに行きたいなと思ってこの間見てたんですけど、
うん、
いやあれなんかもう感覚ちょっとずれたぞっていう感じがあっていかんいかんで、ちょっと仕切り直さないと
買えないわ、ブランドも買えなきゃみたいな
でちょっとね、もう一度何を買うべきかをちゃんと再考して買おうかと。
ぜひおすすめのダウンございましたら皆様ご情報いただけたらと思います。
はい、
ということで今日のところ行きたいと思います。
はい、
ですね、ブレスト文化の定着について教えてくださいということでいただいております。
はいはい、
行きましょう。
はい、
会議の中で意見を出し合う機会はあるのですが、結局は上司の意見にまとまってしまう、思考が広がらないと感じています。井上先生がお話しされていたブレスト文化を会社に根付かせるためには、最初にどのような小さな実践から始めるのが効果的なものでしょうか。
はい、
なるほど、
ね、これも、うん、これもね、ブレスト文化の根付かせ方っていくつかの方向性があるかなと思っているので、
はいはい、
どれが正しいですよ、この方法が一番いいですよっていうものではないかなと思ってます。で、ブレスト文化が根付くっていう時に、もうそもそもブレストってやっぱりこうみんなで意見を出し合って、まあね、否定しないとかっていうルールはありますけれども、どんなものも、まあみんなの中にあるものをとにかく表に出させて場に、広げるっていうことができるかどうかがスタートなので、やっぱりこうということは考えてなきゃいけないわけですよ、やっぱり
ほうほう、
考えのない人にはアウトプットする材料がないので、
あ、普段からそれぞれ交互がってことですね。
そうそうか、もしくはその今回こういうテーマでやるよって言った時に、その瞬間でもいいから思考を回さない人からは意見は出てこれないので
、うん、まあそれはそうですね、考えてなければね、
うん、そうで思考を回すってことが大事だから、思考を回すっていうことをなんかこう、習慣化するようなことをテーマにブレストというものに取り組んでいくってスタートもあれば、
うん、
いやいや、そうは言ったってまだまだみんなちょっとヒエラルキー強すぎちゃって硬いんで、やっぱりこう言われたことをやる文化が強いんでっていうような場合であると、
うんうん、
考えろって言っても考える文化が根付き、あまりにも根付いてない、逆に考えない文化になってる可能性があるので、
はいはいはい、
その時で言うと、みんなでやってる、みんなで話すと、みんなで集まって話してる、なんかこれ楽しくないっていうぐらいのスタートも大事だったりするんですよね、そういうスタートもね。
ちなみになんですけど、
はい、
ブレスト文化をこう根付かせたい、
はい、
なんでなんですかね、そのブレスト文化を根付かせることがいいことでも悪いことでも、その背景とか目的がないと何とも言えないところはあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
ブレスト文化を根付かせようっていうふうになんか大事だなって井上先生の話を聞いて思ったのは、
はい、
井上先生に聞いても分かんないですよね。いや、背景どうなってるのかなというのはすごい気になるんだと。
それすごく重要なポイントなんでね、じゃあブレスト文化があるとなんでいいのかなっていうことなんですが、
うんうんうん、
やっぱりね、さっきちらっと言った全員の頭の中にあるものがをなんていうのかな、 全部表にまず出させる、出すっていうのは、どこにいいアイデアの源泉があるかって分かんないわけですよ。
はいはいはい。
だから、リーダーとか上司だけが語っていることが全部実行されるって言ったら、それ上司の頭の中の世界しか広がらないわけですね。
まあそうですね。
だからプレスト文化が一番あれ、大事なのは、いろんな頭の中にあるものが材料として使えるっていうことを、スタートできる。そこからスタートできる。
その見えない価値となる源泉、素材みたいなものが、あるかもしれないものをまず出すっていうところですか。
うん、そう。で、表に全部材料として出す、考えるための材料として全部出てくるということが大事なのと、もう一個は、やっぱり発言することとか、発言を拾ってもらうことを通じて、やっぱりそのチームとか、場への参加の意味を感じ始める。
うんうん。
だからやっぱりこう、単なる参加から、まあ、参画するぐらいのレベルまで、みんなでやることに対して意欲が高まっていくよっていう、個人個人の、その、組織への参画意欲を高めるみたいなものももう一個大事なテーマになってくるんじゃないかなとは思いますね。はいはい、
なるほどね、なるほどね。
うん。まあ大事なテーマというか効果ね。だからやっぱりこうとにかく何かを生み出さなきゃいけない、新しい何かを作らなきゃいけないって、僕場の時にも言いましたけど、
うん、
何かを生み出さなきゃいけない時代にどんどんなっているとすると、
うん、
やっぱり、よっぽどのカリスマじゃない限り、スーパースターではない限り、一人の頭の中だけで新しいアイデアがポンポンポンポン生まれるという時代でもないよなと。すると、参加しているいろんな人たちの中にあるものが出てくること、そしてみんなが、新しいものを何か生み出そうというものに対してみんなが意欲を持って取り組むこと、
うんうん、
っていうのがやっぱり組織の大事なテーマになってきているような気がするので、その一つとして、ブレストっていいですねっていう感じですかね。
なるほどですね、
うん、だと思います。
まあ、時代背景的に、
はい、
創造的なものが必要になっているときに、限られた上司の古いって言ってもらえますか、限られた制限の中の材料だけではなくてということと、はいはい、全員の三角意識みたいなところの情勢というのも含めて、ブレストというのが価値があるよねと。
うん、それとね、やっぱりもっともっとベーシックなところで言えば、やっぱり関係性を深めるためにも効果的ですよっていうことですよね。う
ん、なるほどですね。すみません、話をちょっとね、変なところに持ってっちゃいましたけど、ということを前提に改めてブレストをじゃあどう根付かせるのかという話で、いろいろありますよねという話をしてくださいましたよね。
で、今遠藤さんが言ってくれた切り口はすごくいい切り口で、なのでとにかくさっきちょこっと言ったけど、とにかくみんなで集まってなんかやると楽しいよねっていうのも、これはやっぱりこう関係性のための入り口になるし、うん、思考を回しましょうねっていうのはやっぱり創造性のための入り口だしというような形にはなると思いますね。はい、あとね、ブレスト文化みたいな根付かせるときにもう一個、方法があるかなと思ってるのは、やっぱりなんかこう組織とか、なんていうのかな、仕事とかってどっかでやっぱり目標設定ってすると思うんですよね。うん、でその目標設定をみんなで、話し合いながらするっていうのは、ブレスト的なアプローチの、実際的な場になるって言ったらいいの、
うん
うん、ブレストをやろうよって言ってなんかよく分かんない抽象的なテーマがボンって渡すよりも、あ、じゃあ、下半期の目標、チームの目標なんだけど、どうみんなで考えようよみたいな、実際の目標設定をするときにみんなで考えていくっていうことを、ブレスト的な、進行の始まりにするっていうのも一つの手かなというふうに思いますね。
なるほどね、
うん、
ブレストっていうとなんかこう何でも OK、 ちょっとそういうイメージもありますけど、うん、というよりも今期の目標みたいなことをあえてテーマにするっていうのもありってことですか。
うん、これはだからさっきから言う、そのみんなで意見交換をするということがある種習慣化する機会になる。で、そういうことをやってると、 じゃあ今期の目標っていうことじゃなくて、実際に今新規事業をやる手をあの加えなきゃいけないと、人手加えなきゃいけないとしたらどんなことみんな考えられるみたいな、本来的ブレストのテーマみたいなね時にも、時に、なんていうかな、こう場の情勢ができてるって言ったらいいのかな。
なるほど、なるほど、
うん、ことになりやすいよねと。まあ、この方の、質問者の方、ブレスト文化を根付かせるためにどういうことから始めたらいいかとおっしゃってるので、いくつかの方法ありますよということですよね。でもね、まあ、私が一番おすすめなのはね、やっぱりね、なんだかんだ言ってね、みんなで集まると楽しいよねっていう場好きなんですよね。
だここあれなんですかね、聞きながら今ちょっとお聞きしようと思ったのが、ブレストっていうのは一つの手法ですけど、
うん、
聞いているとなんとなく対話をするような場とも聞こえますし、
はい、
ちょっと緩く言うんだったらおしゃべりの場、はい、とも聞こえるし、はい、と思いながら聞いてたんで、
はい、
どっちかというと場の話なんですかね。
そうなんですよね。そう、ブレストってやっぱりね、場っていうものを考えた時の、場の一つですよっていうことなんですよ。でむしろいい場を作っていく、関係性の高いチームを作り、いい場を作るっていう時にブレストっていうのは一般的な言葉でもあるし、はいはい、方法でもあるので
共通になりやすい言葉として、
そうそう、なので、手法としてと扱いやすいですよねっていうことでもありますね。
だからブレスト文化を作るっていう話もいいんですけども、
はい、
ブレストということを一つのツールというか共通にした場を作ろうっていうところの方が、はい、こう井上先生のおっしゃられている感じと近しいんですかね。
あ、まさにそうですね。
あ、
うん、で私なんかはね、前ね、時たま例に出しますけど、前にいた会社なんかで言うと、何かあって、なんかこれちょっと答えが今わかんないねなんて言うと、即誰かがじゃあちょっと一回ブレストしますかって、そういう感じになってたのよね。
なるほど、なるほど、
うん、だからブレストというのが、その答えをない、答えが見つかってない、答えが定まってないものについてみんなで意見交換しませんかっていうことをの、なんかこう象徴的な言葉として使ってたかな。
そういうことですね。
うん、
でじゃあブレストやろうよって言った瞬間にみんながこうちょっとワクワクドキドキしながらその場に参加しようとする雰囲気ができるっていう、できてるみたいな感じなんですかね。
だから逆に言うと、その、まあ、今それがふさわしいかどうか分かんないけど、ブレストっていう時にはやっぱりそれこそ飲み物とか お菓子とかが出ていてもう全然いいし、やっぱ気軽さっていうのも大事なのよね。
なるほど。
あとはまあ変な話、まあじゃあ後半戦はちょっとビールでも飲むかみたいなぐらいでも全然いいのでなんかね、そういうこうなんていうのかな、か心の壁をまず取っといた方がいいんで、ね、
やっぱりそうすると基本である関係の質を良くするっていうところがやっぱり目的にあって、 そのための場があって、
はい、
じゃあ何するって言った時にブレストという一つの手法を使うみたいな、はい、そういう関係なんですかね。
うん、でね、ブレストって、あんまりやってなかったところでやってみて意外と多く出てくる言葉は他の人がどう考えてるかがよく分かりました。
ああ、なるほどね、
うん、
逆にどれだけ今まで知らなかったんだろうっていうぐらいに、
そうだから、ね、やっぱりオープンなが、になれるということなんだよね。なのでやっぱりそうする、そういう実感を持つと、次に、ああ、じゃあ次回のブレストはこんな話をしたいんだけどとかってやるっても、嫌な気持ちがしなくなるんだよね。
うんうんうん。
うん。で、もう一個だけね、ポイントがあって、ただし、ブレストで出てきたアイデアで盛り上がったもので、実行できる、実行性があるものは、やっぱり実践してほしいんですよ。
うん。
言ったことが果たされないっていうんだったらやっぱり効果が薄れていくので、
まあ確かにね、仲良しコミュニティサークルで終わっちゃいますよね、それ
じゃ。そう、まあ、いや言ったってどうせ やんないでしょみたいになっていくので、やっぱり出されて、いやいいじゃん面白いじゃんとかっていう、あできるできるそんなのなんていうような盛り上がりがあった時にはやっぱりやっとくっていうのは大事でね、
いうところですね。
うん、
ということでね、ブレスト文化をどうやったら根付かせるかという ご質問いただきましたけれども、はい、何か大きなヒントになったらと思います。
はい、
ぜひまた何かありましたら質問いただけたらと思います。
はい、
ということで終わりましょう。井上先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。